スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは。スイスインフォポッドキャスティングの金曜日が来ました。ご機嫌いかがでしょうか。佐藤由美です。やっと初夏のような気候になりました。今週の月曜日は1年の間で昼が最も長く夜が最も短い夏至でした。日本では夜に電気を消してろうそくで過ごそうという運動、キャンドルナイトがありました。
スイスはやっと肌寒い気候から抜け出したかな。嬉しいですね。小山千早です。支局の窓から見えるサクランボの木には実ったサクランボを食べにスズメ、カラス、ツグミなどいろいろな鳥が集まってきます。このうちの人はこのサクランボを食べないのか、鳥に食べられるままにしています。
少しぐらい寒くても植物は花を咲かせて実をつけます。こうした自然の摂理については後ほどスタジオにお招きしたチューリヒ大学の清水健太郎先生にお伺いすることにしています。まずは今週のニュースからです。サッカーワールドカップ、スイスはチリに0対1で負けてしまいました。6月21日、スイスはリーグ戦の2戦目でチリと対戦しました。スペイン戦の時と同じように守りをしっかり固める作戦で臨みましたが、前半31分でレッドカードが出てしまい、スイスのベラミ選手が退場となり、スイスにとっては苦しい試合となりました。怪我で休んでいたキャプテン、フォワードのアレックス・フライ選手が初めから起用されましたが、ベラミ選手退場後には交代。オットマー・フィッツフェルト監督は試合終了後、選手が10人になってからは0対0で乗り切りたかったと語っています。またこのレッドカードについては、サウジアラビア人の審判は公平さに欠けたと翌日のスイスの新聞はこぞって審判を非難しました。しかしチリとの実力の差は明らかだったという冷静な分析もありました。
昨日は日本がデンマークに3対1で勝ちましたね。いい試合だったと思います。前半に2本のフリーキックをスカッと決めた時には思わず拍手をしてしまいました。日本はこれで E 組2位となり、日本のサッカー史上初の決勝トーナメント進出を決めました。次の相手はパラグアイ、6月29日に行われます。
次は経済ニュースです。世界の家計は1兆円。これはアメリカのコンサルティング会社ボストンコンサルティンググループの調査を6月21日の衛星版市場で朝日新聞が報道したものです。これによると、世界の家計が持っている金融資産は 111.5 兆ドルです。これを日本円にすると、兆の単位の次の単位である今日の位になり、一挙260兆円になります。今日は京都の今日です。この調査で国別に見た全世帯に占める富裕層の割合は、シンガポール、香港に次いでスイスが 8.4% と世界で3番目に高いことが分かりました。スイスはヨーロッパで一番お金持ちの割合が高い国になります。マネージャーの所得は相変わらず増加しています。日本でも1億円を基準とした役員の高額報酬が問題になっています。スイスでは10億円の収入があるという経営陣も珍しくありません。昨年2009年、スイスで働く人の所得について、労働組合トラバーユスイスが6月21日に発表したところによると、調査の対象となった27社のうち、13社のトップマネージャーの給料の上昇幅は、最低賃金で働く労働者のそれと比較して大きいことが明らかになりました。27社のトップマネージャーの昇給率の平均は 20% にも上りました。特に目立ったのは銀行、医薬品、観光関連企業で、UBS 銀行の場合、最低賃金と最高賃金は190倍の差がありました。このほか、クレディ・スイスは1812倍、ノバルティスは752倍だったと指摘されています。スイスのエネルギー消費量ですが、去年2009年は前年より 2.5% 減少しました。6月22日、連邦エネルギー局の発表したところによると、スイスの人口が 1.1% 増加し、自動車台数も 0.5% 増えたにもかかわらず、 エネルギー消費量が減少したのは、スイスの総生産量が下がったことと気候が暖かかったことが理由として挙げられています。一方、太陽エネルギーの消費量は 13.2% も増えています。それでは千早さんのスイスミュージックのコーナー、よろしくお願いします。
今日は由美さんが発見した楽しい曲をご紹介しましょう。先週、先々週に引き続き、今回もテーマはサッカーワールドカップです。なんといってもスイスは今日の夜、ホンジュラスを相手に大切な一戦を控えていますからね。曲のタイトルは、Wir sind Schweizer、僕たちはスイス人という曲です。歌っているのはスイスの DJ、JB とインドネシア生まれ、スイス育ちのシンガー、サンドマンです。今日ご紹介するのはサッカーバージョンで、2010年ダブル杯に出場した国の名前がスイスドイツ語でずらずらと出てきます。オリジナルバージョンではスイスの州の名前が歌い上げられています。こちらも楽しいので、いずれまたご紹介したいと思います。JB はスイスのクラブですでに名の知れた DJ でしたが、2010年4月にスイスネスを前面に出したノリのいいナンバーを CD にしました。その CD、Tanz mit mir、僕と踊ろうにオリジナルバージョンが入っています。もう一人のシンガー、サンドマンは1997年に Dancing on the Beach がヒットチャート入りし、その後はスイスだけでなく、ドイツやスペインなどでも人気を博しています。彼の曲もまたいつかご紹介したいですね。では今週の一曲、Wir sind Schweizer をお楽しみください。スイス代表の名前も出てくるので、皆さんどのくらい知っているかテストしてみてはいかがでしょう。Italien, Spanien, Frankreich, Australien, Mexiko, USA, Honduras, Ghana, Japan, Algerien, Griechenland und Nigeria, Slowakei, voll okay. Brasilien, Chile, Serbien, Slowenien und Neuseeland, Argentinien, Paraguay, Uruguay, Portugal, Südafrika, Kamerun und Korea, nur noch zwei, Dänemark, Käfer.
さて、今日は番組の冒頭でお知らせしましたように、スタジオに生物学の観点から地球の温暖化をご覧になっていらっしゃる清水健太郎先生にお越しいただいています。清水先生は京都大学理学研究科で博士号を取られた後、 アメリカ・ノースカロライナ州立大学博士研究員を経て、2006年よりチューリッヒ大学理学部植物生物学研究所で准教授、進化機能ゲノム学部門の部長を務めていらっしゃいます。スイスインフォでも先生のご研究の内容をすでにご紹介しましたが、今日はその復習と新しく発表された研究についてお話を伺いたいと思います。清水先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スイスインフォで4月に発表させていただいたご研究の内容ですが、地球温暖化などの気候変動に伴い植物の生息地が移動するばかりか、植物そのものが進化してしまうということでしたね。
そうなんです。我々は、なぜ地上にこのような多様な生物が生きているのかというようなことを遺伝子レベルから解明しようとして研究を進めています。これまでにこの気候変動が生物にどのような影響を与えるかということに関して、主には分布が変化するといったことが議論されてきています。
だんだんと北の方に行ってしまうっていうね、ことを聞いてますよね。
例えば、マラリアが日本やヨーロッパにも来てしまうんではないかというような、リスクが心配されています。しかしながら、生物がどう応答するかというのはそれだけの単純なことではなくて、どうやら2つ他の可能性があるようでして、1つが、遺伝的な変化が起こる、これを言い方を変えると進化が起こるということ、でこれが、先にご紹介した研究なんですが、今回の新しい研究では、花が咲く時期といったような、遺伝子の使い方にも変化が起こってくるんではないかというような可能性が見えてきています。
それではまず最初の方で、遺伝子の変化が起こるということのご研究の内容なんですが、
はい、我々が注目してきた現象というのは、植物の自家受精または自食というんですけれど、1個体だけで子供を残せるというような現象です。最近分子生物学というような技術が使えるようになりまして、世界中で多くの研究者が利用しているシロイナズナという植物について、この植物が、自食を行っているんですが、これがいつどのように自食になったかということを研究いたしました。その結果として、氷河期とその間の比較的暖かい時期というのがサイクルで繰り返しているんですが、そういった中で分布が変化した時期に交配手が少なくなって自食が有利になったんだというようなことが、遺伝子ゲノム配列を使うことで示すことができました。
なるほど。
日本には植物の遺伝子に関する研究、特に繁殖に関する遺伝子に非常に長い伝統があります、その一方で、現在スイスではシステムバイオロジー、またはゲノム学というんですけれど、大量の、遺伝子情報を解析してそれを、個々の要素だけではないシステムとして見るというような研究を非常に強く進めています。
自分の花粉で受精してしまうっていうふうになっちゃうということですよね。そうすると、純正培養されてしまって循環が起こって、それで種がだんだんと弱くなってしまうということで、種の多様性が失われてしまうという懸念もあるということになりますね。
はい、最近のいろいろな研究から、温度の変化に限らないさまざまな変動に対して、100年以下といった比較的短い期間で生物に遺伝的な変化、つまり進化が起こるということが示唆される例が増えています。その点では、環境変化に対して進化的に応答するというのはこれまで考えられたよりも、普通の現象なのかもしれないということが言えます。
そうなんですか。
ただこうした短期的な進化の多くっていうのは何らかの遺伝子を失うという形で進化することが多いようです。その点でたとえ人間が環境を元に戻したとしても、生物はすぐには元に戻れないっていう可能性があります。こうした進化的な視点も入れることで、気候変動に対する生物の応答の予測の精度っていうのを上げていけるんではないかというふうに考えています。
で、今回新しく発表された、ご研究の内容も地球の温暖化と関わっているご研究なんですよね。
はい、直接にはまず温度に関して植物がどう応答するかという研究を行いました。まず植物っていうのは、それぞれ決まった季節に花を咲かせて実を結ぶわけです。
それが当然のこととして私たちは受け止めてるんですけども、例えば今年は春が寒くて野菜の育ち方が遅いなっていうふうに心配してるんですけど、千葉さんね、
毎年シソの種を 巻くんですけど、はい、今年は本当になかなか育ちが悪くて、あんまりその料理ができないかなってちょっと心配してるんですけどね、うん、
でもまあ急に暖かくなったりもするし、意外と気温っていうのは上下するものなんで、まあ私の疑問としてはですね、植物の中に時計のようなものがあって、気温に関わらず花を咲かせる季節っていうのは分かるんじゃないかっていうふうにも思ったりもするんですけど、いかがなんでしょうか。
その通りでして、まず一つにはそのように、まあ、例えば日の長さを見て時計のようにある時期に花を咲かせるようにしています。しかしそれだけでは植物は足りないところがありまして、年によって温度が変わってくるというのに対してもうまく応答できるシステムを持っています。
うん、
なんですが、先ほどおっしゃられた通りに時計のように決まっているんであればいいんですが、温度を見るとすると年によって非常に大きく違うわけです。例えば今年の冬はやはりものすごく寒かったですし、まあ、それで春になってとても暖かい季節が続いてまたこう寒い、戻ってしまう、うん、
はい、
まあ、それにもかかわらず、まあ、植物は、まあ、時々狂い咲きといって違う時期に花が咲く時もたまにはあるんですけれど、まあ、大体大筋では正しい季節に咲けているわけです、
はい、
ということは植物は今日や昨日の気温だけでなくて、何らかの形で、まあ、長期の記憶を感知して花を咲かせるということをやっているはずだと、まあ、言い方を変えると、うん、植物は数週間の気温を記憶しているはずだということはこれまでに、考えられていました。しかしながら植物がどういった仕組みでそのような記憶を持っているかということはほとんど分かっていませんでした、うん、
それを先生 の研究グループが解明したんですね。
はい、まあ、これを、まあ、日本の研究者との共同研究によって解明することができました。でまず材料として使ったのは白山ハタザオと呼ばれる植物です。これは先ほど話しましたモデル生物と言われているシロイナスナと非常に近い関係にありまして、その点でいろいろな遺伝子の情報が利用できるんですが、シロイナスナと違うのは多年草といって、まあ、何年も生きている植物であるということです。まずは FLC と呼ばれる遺伝子に注目して解析を行いました。これは、研究室の大学院生の小林正樹と私が、まあ、遺伝子の配列を解析して、まあ、そして遺伝子操作実験を行って、この FLC と遺伝子がこの多年性の白山ハタザオでも花を咲く時期をコントロールしているということをまず確認しました。そこで京都大学の工藤博さん、それから相川慎一郎さんが非常に素晴らしい努力をされたんですけれど、2年間兵庫県の野生集団に毎週通い続けて葉っぱを採集していただきました。でこれは、まあ、雨の日でも雪の日でも嵐の日でも必ず採集に行ったという非常に貴重なサンプルであるわけです、
うん、
でここから、その FLC という遺伝子が発現量というのはどれぐらい遺伝子が使われているかということにあたるんですけれど、まあ、それを2年分毎週のサンプルについて解析を行いました。
それは1本の白山ハタザオのサンプルなんですか。
実際には6個体の解析を行いました。6個体それぞれから毎週葉っぱを少しずつ取ってくるというふうにして解析を行いました。でその、発現量をそのどのぐらい FLC って遺伝子が使われているかを見てみると、どうやらその遺伝子の量はその日の気温や前日の気温などで決まっているわけではなくて、過去6週間の気温によって今日の状態が決まっているということが見えてきました。
6週間のサイクルだってことですね。
あ、そうですね、はい。その点では、まあ、さらに数理統計的な解析を北海道大学の佐竹明夫さんに行っていただいたところ、実際に野外でそのようになっているというだけではなくて、突然実験室に持ってきて夏や冬の環境を変えてみたというような実験を行った場合にも、先ほどの通りに過去の6週間の気温で、今日の発現量が決まっているというようなことが確認することができました。
なるほど。ということはこの研究結果を例えば農業に応用するということもできるわけですか。
はい、大学で基礎研究を行っている立場としては、まあ、まずは何が起こっているかを知るということが第一歩なんですけれど、農業への応用とさらには気候変動に対して、生物がどのように応答するかという予測性を上げるということに役立つというふうに考えています。特に、まあ、これまで例えば桜や栽培植物の開花時期の予測っていうのが難しかったわけなんですけれど、
うん、
まあ、この背景には咲くまで何も外から見た目の変化が起こらないということがありました。要するに冬の間は、つぼみが出るまでは見ても何もわからなかったわけです、うん、それに対して遺伝子を用いることで見た目の変化がなくても内部状態というのを 調べることができるようになったわけです。まあ、ただし、まあ、今回の研究では温度に注目して解析を行ったわけですが、植物は温度以外にも、まあ、日の長さや栄養状態なども感知して作時期を決めています。
栄養状態もあるんだ。
そうですよね、はい、やっぱり栄養がないと
咲かない、
実はならないんじゃないですか。
そうですね、花を咲かせても実を作れないというのがあるので、やっぱり栄養がたまったら子供を作ろうということになるわけです。まあ、その点で、まあ、今後は、まあ、温度以外に関わるような、まあ、遺伝子の研究というのも進めようというふうに考えています。まあ、特に地球温暖化によって影響を大きく受けると考えられている高山植物に注目して解析を進めています。まあ、そういった形で、まあ、農業的な応用部分というのと自然環境への影響との両者を視野に入れて研究を進めたいというふうに考えています。
じゃあ今後の先生の研究対象はアルプスの高山植物
そうですね、はい、
スイスにはサンプルがたくさんあるんじゃないですか。
そうですね、せっかくスイスに住んでいるからこそ、まあ、やはり高山植物の研究をしてみたいなというふうに昔から考えていまして、うん、まあ、それを少しずつ進めているという感じです。
今日はチューリヒ大学植物生物学研究所の准教授でいらっしゃる清水健太郎先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
東水書房出版のスイス傭兵ブレーカーの自伝です。ご主人のマルコーニはとても浪費家です。こんなことで良いのでしょうか。朗読吉富光一でお聞きください。
スイス傭兵ブレーカーの自伝、東水書房2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。
私は魚のようにピチピチと元気はつらつだった。食事は自分の好みで選べたし、マリアンネはおいしい軽食を欠かさないようにいつも気を配ってくれた。ダンスと狩りが消化を促した。もしこれらをやらなかったら私は運動不足になっていたかもしれない。マルコーニは周りに住むすべての貴族のところへあちらこちらと訪れた。どこへ行くのでも私は同行せねばならなかった。彼が私を連れて自慢げなのを見ると私は心から嬉しかった。ただ大抵は貧乏な油切った代官たちのところへ遠乗りするせいで彼の財布は薄くなるばかりであった。おまけに教会の坊主であろうが平信徒であろうが誰とでも彼はトランプで賭博をした。これがまたかなりの出費であった。ある時などは彼の目の前で私がトランプをビリビリに裂いてそれを暖炉にくべざるを得ないほどであった。しかしその次の日になるとちゃっかりと新しいのが調達されていた。また別の時は彼は相当な金額をすってしまい夜の9時頃にものすごい酩酊状態でカンカンに怒って帰ってきた。オールリーヒと彼は言った。何が何でも楽隊の奴らを連れてこい。はい閣下と私は答えた。私が彼らと知り合いなら良いのですが、それにもう時刻もだいぶ遅いようですし、あたりは真っ暗ですよ。早く行けこの野郎、彼は続けた。それともと言いながら彼は恐ろしいほど荒々しい表情を見せたのだった。私は大急ぎで出かける羽目になった。夜の暗い中、通りという通りを歩き回り、どこかでバイオリンの音がしないかどうか耳をそば立てた。粉屋とパン屋の組合の使う宿泊所が町の坂上にあって、私はとうとうそこまで来てしまった。行ってみると何やらどんちゃん騒ぎらしいものが始まりそうな気配を感じた。私はこっそりとその場に近づいて一人の学士を呼び出した。部屋の中にいた連中は焼肉を頬張っていたのだが、そのうちの何人かは呼び出した学士の後をぴったりとつけてきていた。そしてシュッ、拳の雨あられが私を襲ったのであった。散々殴られたものの私が殺されなかったのは宿泊所の主人のおかげである。高青年の学士さんが自分たちはすぐに行くからと私にそっと耳打ちしてくれた。だが果たして 彼が約束を守ってくれるかどうか疑わしい限りであった。それにもかかわらず、宿に帰るとすぐに、閣下、15分以内に彼らはやってくることになっています。と言いながら部屋へ入るほど私は間抜けな男だった。ちょっと前に殴られた時の痛みもまだ癒えないというのに、主人からも一発食らってはかなわない。そんな恐れがこの大胆な行動に駆り立てたのであった。そうは言っても私は極度の不安に耐えねばならなかった。ついに俺は悪気があって主人を怒らせるわけじゃないんだと自分に言い聞かせて丸高に閣下に打ち明けた。まず最初に自分がこう思った災難を話した。どうしようもなくなった時を考えてあらかじめ彼の道場を買っておくためである。ところが突然この窮地を救う愛すべき人たちがやってきた。宿屋の亭主がその間に何人かの愉快な仲間と数人の娘たちを呼びに行かせていたのである。すぐさま丸高には厨房で作れる限りの食べ物とありったけの飲み物を持ってくるように命じた。さらに屈指たちには前もって一度カーテンを与え、メヌエットとポーランドの舞踊曲を一曲ずつ踊った。だが間もなく彼は椅子の上でいびきをかき始めた。やがて再び目を覚まし、こう叫んだ。オルリヒ、俺は本当に。こうして私は彼をベッドに連れて行く羽目になった。瞬く間に彼はスーッと眠り込んでしまった。我々他の者は最高に盛り上がった。水を得た魚のようにはしゃいだ。亭主も使用人も関係なく、みんな入り乱れて騒いだのであった。これが朝の4時まで続いた。我が主人は5時に目を覚ました。彼の第一声はこんな言葉だった。オルリヒ、貴様は一生人間なんぞを信用してはならんぞ。みんなまるっきりのインチキ野郎ばかりなんだ。もしフォン・アールという悪党がやってきたら俺はいないと言っておくんだぞ。
サッカーワールドカップでスイスが入っている H 組はどのチームが決勝トーナメントに進出できるかまだわかりません。今日はスイス、ホンジュラスと対戦します。スイスが2点差でホンジュラスに勝てば、残りの2チームのスペインが勝とうがチリが勝とうが、スイスは必ず決勝トーナメントに進出できます。スイスインフォのリスナーの皆さんも応援してくださいね。
昨日は日本にスイスから応援していたわけですから、よろしくお願いします。今週のスイスインフォポッドキャスティングは、編集担当佐藤由美、音楽技術担当小山千恵でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アラプロシェン。 www.swissinfo.ch もお忘れなく。